聖書を朗読します。ヤコブはベールシェバを立ってハランへと旅立った。あるところに着いた時、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つの梯子が地に向けて立てられている。その頂は天に届き、見よ、神の使いたちがその梯子を上り下りしている。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、誠に主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。彼は恐れおののいてまた言った。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしこの町の名は以前はルズであった。それからヤコブは誓願を立てて言った。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となれるなら、石の柱として立てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げます。
本日のメッセージは、ヤコブの逃避行と題しまして、メッセージを取り次いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。ご一緒に礼拝できること大変嬉しく思っています。日本にはですね、昔からその家を出まして、その旅をする。そんな旅の中で、夕日が沈むその夕日を見ながら考えにふける歌っていうのは結構多いんですね。例えば、ここはお国を何百里離れて遠き満州の赤い夕日に照らされて、友は野杖の石の下、知っておられますかね。結構これ発売禁止の歌だったそう。日露戦争というかあまりにも暗いと。でも多くの若い人も知ってるんじゃないでしょうかね。満州の夕焼けは知りませんけど、知ってる方も何人かいらっしゃるんですよね。いずれにいたしましても、夕日を見ながら考えにふけった。友はここで、戦友は死んでしまったってこういうことでしょう。あるいは、吹けゆく秋のよう、旅の空のわびしき思いに一人悩む。恋しあふるさと懐かしちいちやはーいのありますね。旅愁ですか。これも旅の空で夕闇に迫るその頃に、ああ家には父も母もいるんだ、こう思っているわびしい気持ちが歌われていた。で、日本人はこういう歌を結構たくさん作ります。今日出てくる人物のヤコブの旅も、両親の呵責に悩まされ、そして孤独に苛まれ、本当に裏ぶれた気持ちで自分の家から離れて遠く1000キロ遥か北にある母の実家カランというところにベールシェバから旅をする。そんな孤独な寂しい旅をしているわけです。ところがそんなヤコブに考えられないような出会いがあるんですね。神との出会いです。そして神はこのヤコブに驚くばかりの恵みを約束されるんですね。一体それはどういうものなのでしょうか。そしてまたそれは私たち一人一人に 約束されている内容とこう合致してまいります。それをお話したいと思います。一言お祈りしてからご用意します。天の父なる神様、今朗読された御言葉を通しヤコブは長い旅をいたしました。孤独な旅であったに違いない、そんな中ではありますが、私たちも人生という旅をしています。その旅の途上でさまざまな出会いがあります。そしてここにおられる方々は教会に来ているという事実が、神との出会いを体験し、あるいは求めていらっしゃる、あるいは思いもかけないところで神に出会っている、そういう出会いの中にあります。どうぞあなたがこの御心が何であるかをお一人お一人に悟し示し導いてくださるように、語りの下でお聞きになる方々に豊かな祝福がありますように、尊いイエス様の御名として祈ります。アーメン。先週おいでになっておられる方はお分かりになったと思いますが、先週はヤコブが偽装工作をした話をいたしました。毛深い双子の兄エサウになりすましてヤコブは首と両腕に毛衣をつけまして、そして兄が着ていました晴れ着を身につけてお父さんの前にしずしずと出たわけですね。それは兄を祝福するというお父さんの話を聞いたからです。家督相続、あのバカな兄、なんでお父さんが与えるかということで、自分が兄になりすまして、ヤコブはお父さんからの家督相続を得る、そういう約束を取り付けるわけですね。ところが、そんなことをしたヤコブが、ただでは済まない。兄がそれを知って激怒するわけです。ちょっと激怒のあたりを見ましょうか。27章の、41節を見ていただけますか。エサウは父がヤコブを祝福したあの祝福のことでヤコブを恨んだ。それでエサウは心の中で言った。父の物日も近づいている、その時弟ヤコブを殺してやろう。エサウはですね、双子の弟ヤコブが自分になりすまして父からの遺産相続の約束を取り付けたことに激怒いたしまして、殺害計画、殺しの計画をエサウはするんですね。そりゃ怖いでしょう。だって自分に全くもう泥棒にも三分の利があると言うけれども、そんなもん何にもない、もう 100% 悪いわけですよ、ヤコブは。だから兄が激怒するっていうのは当然わかるわけです。でも殺されるのは嫌だということで、母の実家、遠い遠い北のカランというところまで旅をすることになるわけです。1000キロの旅、それは相当な旅ですよ。日本の半分ぐらいですね。その1000キロの旅を、昔電車もバスもない、そんな中でヤコブはしなければならなかったんです。父を騙し、兄を出し抜いて、遺産を奪い取るような形で母方の実家に旅に出るヤコブ。夕日を沈む、その夕日は美しいというような風情を楽しむものは毛頭ありません。祝福は得たものの、ちっとも嬉しくもない、喜びもない、そういう気持ちの中で、まあ兄のエサウは上司ですから、野原を駆け回ることは、これはもういとも簡単です。しかしオタク風のヤコブは家でずっといますから、一晩野宿をするなどは怖くて怖くて、いつ獣がやってくるか、そんな気持ちもあるでしょう。そういう日が沈む頃、一夜をそこで過ごす。その時に11節を見ましょうか。あるところに着いた時、ちょうど日が沈んだので、そこで一夜を明かすことにした。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕にしてその場所で横になった。そのうちに彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて立てられている。 その頂きは天に届き、見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしていたと、いると。夢の中で、パーッと開けて、天が開いて、そこから階段が、そしてそこを上り下りする見つかりを見る夢。よくこれジェイコブズ・ラダーっていうんですね。ヤコブの階段っていうんです。そうですね。今でもですね、太陽の光がですね、雲間からピャーッと刀のように大地に照らしている閃光のようなものを見たことがあるでしょ。あれ、ヤコブのはしごっていうんですね。まさにそのような光が差してくる、そういうところに見つかりが上り下して、そして神の言葉が聞こえてくるんですね。驚くばかりでしょ。まあ、神の言葉の中に、14節、15節を見ましょうか。あなたの子孫は塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福され、見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。なんということでしょうか。これを読んで納得という人はいないでしょう。神様、ちょっとひどいじゃないですか。お兄さんこそ守られる必要がある。なんでこんな偽装工作をして祝福を奪い取ったずる賢いヤコブを神は守るなんて、そんなこと、ここでお前なぁと、なんということをしたんやと。帰って行って謝りなさい。私だってそう言うと思う。しかし神様は、あなたを守るって。西、東、北、南。あなたは、子孫は多くなり広がり、すべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。そしてこの地にやがてあなたを連れ戻して、あなたはここで生活をする。決してあなたを捨てない。この話をまともに私は読んだときに、ちょっとこれはと思いましたね。ちょっとエコひいき、やりすぎ。ところが信仰性がだんだんだんだん長くなってきて思うんですね。これを読んで腹立つのは優等生です。嬉しくなるのは劣等生です。まあ、劣等生、皆さんの中は優秀な方も、成績優秀な方もいらっしゃると思いますが、私が言う劣等生とか優等生というのは、そういう学校の成績のことじゃない。神の前にです。果たしてね、神の前に優等生っているんですか？あの偉大な人、パウロは、私は罪人の頭ですと言ってるんですよ。そんな我々言わないといけませんね。いや、パウロ先生、あなたが頭だったら私その上ですと。神の前にどれだけ信じてですか、我々は。神の約束を守らない。弱さに負けて罪も犯す。真実に生きることが難しい。一つ一つを数え上げていけば、劣等生だなと。私なんかよく本当にそう思います。一人の人を愛し抜く、一人の教会員を愛し抜く、真実に取りなしを続けていく、牧者として自分はどれだけ真実かということを思うときに、やっぱりもうクエスチョンマークがいっぱいついてくる。よくも憐れみによって立たされていると思う。もしも皆さんが義人の前に回っているとしたら、ヤコブの話は、この話は面白くない。ひどいじゃないかって。でも、本 当にひどいと言い切れるだろうか。つまりここを読んで分かることは、罪人を憐れまれる神の祝福というものがよく分かるということなんですよ。聖書は義人はいない、一人もいないと語っています。もしも自分は人よりマシだと思っていたら、それはあなたのレベルがまだ低いんですよね。基準が低い。信仰生活を本当に真実にもし歩み出そうとすると、自分がいかに劣等生であるか、いかに罪深いか、弱いか愚かか、高ぶりやすいか、そういうものが見えてくる。やっぱりヤコブのような偽装工作はしなくても罪深いという点においては一緒だなと。そうすると、ヤコブのようなものを憐れまれる神の憐れみというものはなんとありがたいか。それはやはり思うんですよ。こんな罪人でいいんだなって。こんな罪人だったら、もし真実に知られたら、もうあんたなんかお付き合いこう、もうしませんと言われるかもわかんない。そんな私たち一人一人に、神様だけは、ヤコブのようなものを、これだけ守る。特別扱いし、優しく。もちろん神はヤコブの問題を知っていらっしゃいます。兄を騙し、父を騙したというその姿について、いつかは漁師の呵責を、やがて20年後ですけどね。本当に神と一対一で、対決することになるんですね。だから神が知らないわけではないんだけども、この孤独な誰も味方しない、その中でヤコブを神は守ると言われて、どんなにありがたいか、どんなに嬉しいか。教会に来て分かっていただきたい大事なことは、罪深い自分だなと。しかしそんな自分をかくまでも愛してくださるのかと。なんという大きな、なんという許し、なんという恵み。これを、この十字架の中で、やっぱり知ってほしいんですよ。自分は一人マシだな。自分頑張ってるぞ。自分は偉いぞ。そんなことを、教会に来るたびに感じる必要はない。いや、感じてはいけないでしょ。イエス様がお付き合いなさった方は誰でしたか？罪人と呼ばれる人たち、人々が見下しているザーカイ、あるいは会員の女、そういう人たちとたっぷりと時間を過ごして彼らに本当に機会を与えられたわけでしょ。ヤコブのようなものが、アブラム、イサク、ヤコブ、イサクは立派でしょう。しかしヤコブ、このヤコブに特別に顧みられる罪人は、あれも神の祝福というものをまさにこの中から知ることができる。だから優等生が読んだら腹が立つ。ひどい。こんな理不尽な。ちゃんと正義を貫いてもらわないと。神様は時を持っていらっしゃいますからね。本当の意味で砕かれるのはもっともっと先だったんです。で、その時をちゃんと計画していらっしゃいますが、この時のヤコブには、こういう恵みを知らされて、初めて我に帰っていくというか、本心に帰っていくというところの経験があるんです。まず第一に、罪人をあれの神の祝福というものが、ここに記されています。第二は何かというと、旅の意味が変わる祝福ですね。ヤコブにとってこの旅は、題にもつけましたが、逃避行なんです。親元から逃れて、殺意を持っている兄からも逃れて、逃避行の旅です。ところがこの逃避行の旅なのにね、神様はね、13節でこう言われるんですね。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。 私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。ヤコブにとっては逃避行の旅なんですよ。もう旅の、もうこんな景色がある、こんな素晴らしい景観がある、これは名所旧跡だ、そんなことを考える余裕も見る余裕もない。もうひたすら石を見ながら、兄は来ないかな、兄は来ないかな、いつ、ああ、来たら違うか、こんな気持ちでしょ。逃避行の旅なんですよ。しかし神様は、たまたま寝た、出てる、そのところを、この地を与えるって。ベテルとは神の家という意味ですね。ベスエルということですね。ベスとは家、エルとは神。それを短くしてベテルとこういうわけですけれども、そうするとね、ヤコブにしてみればね、もう逃げる旅だったんでね。で、ここへ来たんです。逃避行の旅が、神様は、この旅の中で、お前が寝ているその場所、そのあたり一体全体がそうなんだ。お前与えようとしている土地なんだよ。ちょうどね、学校の先生が修学旅行かなんかで、修学旅行地に先に下見に行くでしょ。あれみたいなもんですよ。ヤコブ、お前は逃避行なんだ。その通りだけど。先にこのベテルを見ときなさい。神様の、この何というのか、凄さというか、思わされます。今週の御言葉書きましたが、私の思いはあなた方の思いとは異なっていると、おっしゃいますね。人生の中でね、我々人間は今、やっていることは全てのように見えますから、辛かったり悲しかったり苦しかったりしているそのことしか見えないんだけど、そのことのもっと上には神のご計画があって、下見旅行なんですよ。これ逃避行の旅ではなくて、ヤコブにベテルというところに眠ることもご計画の中であって、そして朝起きた時にベテルというところがどんなところかもう一度見渡したと思う。そしてそこに誓願を立てて、神様って言って祈り始めたんですね。それを思うとね、これ今も変わらないですよ。私なんか例えば交通事故になって、高校3年生の時にクリスチャンになったんですね。死の事業が倒産する。その二つは私の点も消すことのできない人生の大きなショックでしたね。私にとってはそれ、事故、倒産という、それしかなかった。見えない。しかしそれは、神の計画から言えば、私が救いにあったり、知恵がやがて人生の虚しさを知って、救いを知っていく、大きな違う計画の始まりでもあったんですよ。あなたの人生もそうなんですよ。今苦しい。今見えない。今どん底だ。あなたにはそう見えてるかもわからないけど、神は下見旅行をしておられる。そして、あなたは違う計画を私は持っているから心配するな。大丈夫。そういう神がいらっしゃるんですね。旅の意味が変わる。このヤコブのこの箇所は、ヤコブ自身、逃げて逃げて逃げて逃げて逃げている旅。しか見えなかったその意味が、なんと、やがてこの場所に戻ってきて、そこを本拠地として、子孫が繁栄していく、その場所として、お前に与えるという、下見旅行のようなことだったということが分かった。素晴らしいじゃないですか。そういう神が私の人生を導いてくださった。この神を知った。それは他にも変えることができないような恵みだと思う、私は思うんですね。あなたの人生にも人生の旅の意味が変わってくる。 だから目線を自分の内側とか前とか横とかではなくて上を見上げていくという人生の視点が必要ですよね。これ第二の宿命ですね。第三は謙遜という人格的清めの祝福です。ヤコブは先ほども言いましたように父を騙し兄を出し抜いて家督相続の約束を奪って逃亡しているわけです。そんな欲深いヤコブです。そしてそのヤコブに神が出会ってこんな祝福を与えるよ、ずっと守るよ、この土地を与えるよと言って神が言われたときにヤコブが20節からこう祈るんですね。それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私が行くこの旅路を守り、食べるパンと着るものを賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として立てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げました。ここでね、ヤコブは謙虚になったなと思うんですよ。この旅路でですね、食べるパンと着るものを賜り無事に帰らせてくださるなら、こう語ってます。食べるパンと着るものというのは最低限の必要でしょ。前のヤコブやったらね、そんなこと祈りませんよ。神様、食べるパン、それから着物、できたこんな長い旅ですから、自動車、それからそうです、帰ってきてからその駐車場付きの、まあ、家、それからまあちょっとやっぱり蓄えの財産、神様よろしくお願いします、こうでしょう。しかしね、彼は食べるパンと着るものだけでいい。ちょっと前まではお父さんから家督相続を奪うような欲深いヤコブなんですよ。その彼がこんな祝福を賜ったらね、食べるパンと着るものだけで結構です。そして無事に守ってくださったら、あなたにお捧げします、自分の血を捧げます。あの欲深いヤコブがここで変えられる始まりがスタートしたんですね。彼は様々な強さもあるけど同時に弱さもあって、これから後20年間いろいろと神によって訓練を受けることになるわけですけれども、ここから神と共に歩むいわゆる人格的清めというものがスタートするんですね。クリスチャン、イエス・キリストを救い主を信じて罪許され永遠の命をいただいたもの、そうです、その通りです。しかし同時に生きている限り我々は人格的な清めというものを体験する人生へと導かれます。その一つの特徴は謙遜ということです。欲深くなくなっていくということです。そういうことをヤコブはここから始まっていくんですね。私たちも人生においていろいろな経験をいたしますけれども、クリスチャン生活長い人もおられるでしょうし、始まったばっかりの方もいらっしゃると思う。しかしこのヤコブの生涯を見て、神はいかに憐れ深いか、いかにすごい知恵を持って意味を変えてくださるような旅を経験させてくださるか、そう思うんですね。そして我々が少しでも神に、この恵み深い神にお答えするものとしては、謙遜という徳を少しでも身につけて歩みたいものなんですね。だって、地上のものは一つも持っていけない。与えられたもの、謙遜、こういうものを人格として清められて、生かせていただきたいと思うんですよ。高慢である人は喧嘩っ早いと思いますね。自分は正しいと思ってますからね。正しい者同士が集まってバンバンバンバンバンバンバンでしょ。へりくだるっていうことは、 やはり争いがなくて平和でしょう。こういうヤコブのような人がアブラハム、イサク、ヤコブと並んで最後に出てくる。これは我々にとっての励まし、慰めですね。あの野心家、あの、競争心の強いヤコブが変えられていく様を見ていけるというのは、この私、あなたへの大きな慰めだと思うんですね。こういう祝福の中に神は人を取り扱ってください。感謝ですね。お祈りして終わりたいと思います。天の地の神様、ヤコブの逃避行、彼にとってはこの旅がどんなに心細く不安であり、また両親に苛まれた旅であったかということを思わされます。しかしそんなヤコブをあなたは深く憐れんで出会ってくださいました。そして驚くばかりの約束を与えてくださいました。あなたを守ると、祝福すると、土地を与えると、何という恩寵でしょう。天の父様、ヤコブの生涯を見て私たちとも励まされます。罪深い私たち、弱い私たち、愚かな私たち、そういう私たちを見捨てず、かえって語りかけ、また祝福を賜るあなたのご愛、その大きさを思います。お一人お一人がこの愛に少しでもお応えして、謙遜なものへと変えられていくことができますように。尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。